キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと今回ビジネスとは関係ないんですけども、奨学金を借りてまで大学って行く価値があるんでしょうか？
なるほどね。
結構ネガティブなイメージが多いんですけど。
そうだね、はい、奨学金というとね、なんか、ね、学生ローンと奨学金という名の、まあ、借金ですよと、学生のローンですよと、で取り立てがなんかねきついだとか、その奨学金による自己破産が1万5000人だとか、その親子親戚なんかも道連れになったとかっていうネガティブなニュースが、まあ、目立つので、なんかね、そのうわ奨学金ってうわみたいな感じで考える方とか思っている学生が多いと思うんですね。でも奨学金っていうのはもともとその経済的な理由で大学に進学ができない、その意欲がある学生に対して助けるものっていうのが奨学金ですよと、うん、学ぶ、ね、意思がある人にはその、ね、お金によって、ね、その道が断たれるんではなくて、その、ね、国が、ね、ちゃんとお金を借りることによってできますよと、大学へ進学することができますよっていうのがあるわけね。で、まあ、僕の結論から言っちゃうと、奨学金は借りるべきです、はい、もう絶対借りるべきだというふうに思います、はい、経済的な理由で大学に進学できないっていう風になっちゃうと、その子は高卒になってしまうわけだから、そのせっかくね、その大卒、大学行ったら大卒というその就職に超有利なカードを手に入れるため、要はいい会社に就職しようと思ったら、大卒っていうのはもう必要最低限のそのハードルになってしまうわけね。でその中で高卒っていうと結構、ね、そのいい会社には就職できない可能性がめちゃくちゃ高いわけですから、だったら奨学金でも何でもいいので、とにかく借りて大卒というそのカードを、まあ、要はトランプでいうとジョーカーみたいなものになるから、それを手に入れるためにもう借りてでも行きましょうと。でなぜかというと、大学というのはその投資って考えたら最もリターンの高い投資だからですっていうのが僕の答えなのね、うん、例えばその高卒と大卒の生涯賃金を比較すると、男性の場合高卒だったら2億1370万円というふうに言われているわけね。多分これは退職金とか含めた金額になってくると思うんだけど、大卒になると2億7210万円と約6000万円の差が出てきますよと。で女性の場合もその高卒で1億5200万円ですよと、でも大卒になったら2億1570万という形で、その男女とも高卒と大卒には約6000万円のその賃金の差っていうのが開くわけね。6000万よ、6000万も開くわけだから、これはもうやっぱりね、大卒っていうカードを手に入れるためにも、借金してでも何でもいいからやった方がいいよと、借金も知れてるしね。でまたその非正規社員とその正規社員と比較した時、年収は生涯で1億円違うっていうふうにも言われてるわけね。だから非正規社員だと生涯年収が1億3000万というふうに言われているわけですから、 まあ、そうなるとね1億円違ってくるよっていうことね。で奨学金で借りる、要は借金する金額っていくらですかって言ったら200万から300万ぐらいなわけね。350万とか、まあちょっと医学部とかになってくるともっと多くなってくるかもしれないけど、まあ、要は200万とか300万とか、まあ、400万とかっていう話になってくると思うわけね。うん、その400万円のその投資金額に対して6000万から1億かかってくるわけよ。でこれで300万ぐらいの投資をしないっていうのはもうありえないと、うん、あまりにももったいないですし、今やその18歳人口っていうか18歳のその2人に1人、高校卒業したら2人に1人はそのもう大学に進学するっていうふうに言われてるわけね。実際2021年度の大学進学率っていうのは 54.9% です。 54.9% よ。半数以上の人が大学に進学すると。で短大専門学校を含めると進学率は 83.8% って言われてるわけね。みんなあの高卒じゃないわけよ、ほとんど。8割の人は短大なりその専門学校なり何かしらの学校っていうか進学していくっていう話ですから、その中で高卒で終わってしまうっていうのはね、もう不利でしかない今のご時世、はい、高卒っていう時点で何この人みたいな風になってしまうわけだし、その僕の時と違ってね、僕は90年代の大学っていうねあの形だったんですけど、僕の時と違って、僕の時で確か進学率ってあの大学行く人ってね3割切ってたはずなんですよ。 26% かなんかその辺だったと思う。ちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど、 28% かなんかその辺だったわけね。4年生の大学へ進学する人っていうのは、で世にはその浪人生がいっぱい溢れていたっていうわけね。要はあの僕の卒業した時っていうのは狭き門と言われていたので、学生の数は多いんだけど大学の数が少なかったっていう時代だから、でしかも大学卒業した方が有利だっていう、高卒で働くよりもね大卒の方が有利だっていうことだから、その世にはもう浪人生が溢れてたっていう時代なわけよ。でも今違いますよと、2人に1人はもう大学行ってるわけだし、うん、高卒なんても不利でしかないしね、うん、何が何でも借金してでも何でもいいから、とにかく大学には入学しましょうと、うん、その後の人生が大きく変わりますよっていうのを言いたい、うん、だけど、ね、その破産するだとか、その、まあ、朝日新聞なんだけど、また朝日新聞みたいな感じなんだけど、その奨学金で破産する人が1万5000人っていう、まあ、ショッキングなニュースがね平成30年 の、 その朝日新聞で報道されたわけですよ。うん、でこれってその、まあ、日本学生、機構支援機構もその奨学金の破産者数っていうのをホームページに公表したわけね、うん、で実際どういう公表されたかっていうと、その平成24年度から平成28年度におけて自己破産したため奨学金 の、 その債務が免責になりました。もう自己破産したために奨学金払わなくてもう済みますチャラになりましたみたいな人が、合計ね8108人いたっていう話ね。で連帯保証人が5499人で、で、上記8108人のうち平成28年度に自己破産した人っていうのは2009人いますよと。でこれって2009人っていうと、あの返還した人、その奨学金を借りた人が410万人いてるわけね。410万人ですよ。410万人のうちの2009件だから、実際は 0.05% っていうふうに言われてるわけよ。うん、その破産したっていうのがね 0.05% なわけね、うん、でもものすごい少ないのよ。ものすごい少ないんだけど、それではニュースにならないから、みんなの目を引かないから、その大きな数字をドーンって出しているわけなんだけど、まあ、知れてるわけよ。 99.5% のうち破産なんかしないわけね、うん、でちなみにその奨学金を受け取ろうとした時に保証人を選ぶ選択することがあるんだけど、人的保証か機関保証っていうどちらかを選択しますよと。で人的保証っていうのは、まあ、親だとかその親戚とかが保証人としてなりますよ、連保人としてなりますよと。で機関保証っていうのがその、奨学金、月々奨学金からもらう、その月々からその保証料を差し引いた金額、まあ、仮に例えば、分かりやすく5万円、5万円はそんなもらわないと思うけど、5万円の奨学金を月々もらいますよってなったら、その5万円のうちの金利の部分っていうのを、まあ、例えば5000円分を差し引いて4万5000円として奨学金で払いますよと。で残りの5000円分はその保険料というかね、その保証料として差し引きますみたいな感じになっているわけ、ね、うん、でその破産した学生のうち 人的保障、要は親を連帯保障人にしている人っていうのは 94.1% で、基幹保障を選択した学生っていうのは 5.9% しかその破産していないっていうことになってくるわけね。だから破産が怖いんだったら基幹保障を選択しましょうねっていうことね。でちなみに奨学金を申し込んでいる人の保証人の選択っていうのは人的保障が 53.3% で基幹保障が 46.7% と、まあまあ半々なわけね。半々なんだけど、実際破産している人のその保証は何を選んでるかっていうと人的保障を選んでいる人が多いですよっていうことになってるわけで、大学数が僕の時と比べてもう倍以上に増えていますよと。で大学の18歳人口っていうのも半数近く減っていますよと。学生が半分に減って大学が倍以上に増えてるわけだから、大学がもうめちゃくちゃ余ってるわけね。で2018年度なんかはその大学が倒産する時代がやってくるなんていうふうに言われていましたし、実際に廃校になっている、倒産しているだとか、まあ、合併している大学とかがありますよっていうことなので、まあ、大学も結局まあ経営として見た時に、まあ、もう今はね学生の数が減っているわけだから、もうものすごいね荒波が来ているっていうことになってくるわけですよ。でこれだけ大学の数が増えてくると、奨学金をもらっても、奨学金をもらって、まあ、借金して大学に行ったとしても意味がない大学っていうのがあるわけですね。じゃあそういう大学をどうやって見極めればいいんですかと。僕は一つ、まあ一つは偏差値で見るっていうのは一つあると思うのよ。で、まあ一つは国立か国公立か私立かっていう、まあ国立国公立ならも全然 OK ですよと。問題なのはその私立、私立の大学ね。私立の大学がアホみたいに多いわけだから、でそこで選んだ大学が、あちゃーっていう大学の場合は、やっぱり、でその借金してまで行く価値のない大学になりますよっていうことね。だから行ってはいけない NG 大学っていうのは、はい、どこで判断するのかって、はい、決してパンフレットで選んじゃいけませんと。ね、就職率 100% とか、嘘が、ね、嘘っていうかね、その結構数字のトリックじゃないけど、ああいうのがあるわけですから、そういうのはあんまり信じちゃいけませんよと。国家資格合格率 100% っていうのも、待てと。国家資格に合格できそうな人だけ受けさせるみたいなこともあるわけですから、そういうのもちょっと待ってくれよという話で、そういうのを信用してはいけませんよと。じゃあ何で選んだらいいのかっていうと、僕はさっき言った2つあって、1つがまあ偏差値ですよと。偏差値があんまりにも低い大学っていうのはちょっと考えた方がいいですよと。でもう1つはその奨学金のその延滞率っていうか滞納率っていうのを調べるといいのかなっていうふうに思います。奨学金を滞納する大学が多い大学っていうのはやっぱりもう言葉悪いですけど、そのバカが多い大学かなというふうに思うわけね。バカがいっぱいいる大学みたいな。だって、2人に1人以上は大学に進学するわけですよ。で、進学率 83.8% とも言われてるわけね。専門学校とか短大とかも含めると。じゃあさ、その賢い子たちは賢い大学行くけど、そのそうでもないところっていうか、まあ日本が不景気だったから30年間、高校卒業してから就職するよりかは大卒っていうカードを手に入れて就職した方がいいよねって考えるのはまあ当たり前だと思うのよ。でその時に何でもいいから、不景気だし就職先ないし、とにかく何でもいいから大学行こうみたいな学生が多いと思うわけね。でその時に大学も、まあ、要はある意味ビジネスになってくるわけだし、定員を半数以下になってしまうと補助金がカットされるとかってあるから、何が何でも集めたいわけね。何が何でも集めたいっていう中で、奨学金ももちろん OK なんだけど、奨学金を滞納する学生が多い大学っていうのはあまりいい大学とは言えない大学かなと僕はそこで判断しています。はい。で大学がねあるわけですよ。もうね、まあ、1位からね、もういっぱいあります。はい。で、まあ、これもちょっと概要欄に載せておきますので、まあ、それ見ていただければなというふうに思います。で、昔ね、その東洋経済が独自データで公表した奨学金を滞納する NG 大学っていうのも発表しています。はい。なんかね、死生館大学、山口県、死生館っていうのかな、ちょっと名前が間違ったらごめんなさいなんですけど、これは 9.93% って言われてるわけ。で、次、三重県の鈴鹿大学、はい、7.32%。次、これ東大阪大学っていうのかな、大阪にある大学なんですけど、7.28% で、沖縄大学が 6.66% で、芦屋大学っていう兵庫県の大学が 6.45% で、日本経済大学福岡県が 5.52% ですよ。サイバー大学っていう大学もある。全然知らへんかった、そんな新しくできた大学なんかもしれませんけど、これ 5.41% と、まあ、5% 以上あるわけですよ、その滞納している人っていうのがね。で2つ目というか、もう1個が日本学生機構 JASO が 公開した奨学金を滞納する NG 大学っていうのがありますよと。でこの第1位がすごい 22.61% もいてるんでね、これ何かというと日本ウェルネススポーツ大学っていうちょっと僕は聞いたことない大学なんですけど 22.61% すごいよね、滞納率が半端ない、うん、で第2位が鈴鹿大学で 10% ひどいなみたいな。3位が九州情報大学で 9.6% で、4位が資生館大学 9.35% で、まあまあ、最近の東大阪とか東京既得教大学っていうのかな、これ 9.2%、 サイバー大学とか愛知文教大学っていうのもありますし 7.14% とかね、まあ、いろいろあるわけですよ。こういうのを調べて、これまだあのリンクで貼って見ておく、見ていただければ、まあ、ありますから見てもらえればなと思うんですけど、これがねやっぱあーって思いますね、思います。はい、多分大学のパンフレットにはそのね、あのいい、ね、学生たちがわーっていてるんでしょうけど、実際は行ってみたらパンフレットにはなんかね良さそうな感じに写真写ってても、実際行ってみたらやからみたいな、もうねなんか悪そうな奴らがいっぱいおるみたいな感じなんかなと、ちょっと分かんないですよ。もう僕はあの大学卒業してからちょっと20年以上経ってるんで分かんないんですけど、あの、まあ、そんなんが多くなってるのかなっていうふうに思います。はい、で実際私立大学のパンフレットに載っている人たちっていうのはあのタレントですからねモデルさんですよあれ実際にその実際の学生をパンフレットに載せるっていう大学も増えてきたそうですが、ほとんどはあのタレントさんというかモデルの人ばかりが多いですよと。で外国人の方もそのギャラ払って取ってもらってるっていう方ですから気をつけましょうねみたいな。じゃ あ, あのさっき言ってた 20% とか 10% とか 5% 以上あったらもう相当なもんだなというふうに言ってたんですけど、通常奨学金の滞納率っていうのは、はい、何パーセントぐらいだと思いますか、ジャスさん。滞納率、あの奨学金を滞納する人全部の大学の中で、あの大学をその計算すると滞納率何パーセントぐらいになると思いますか。
0.5% ぐらいですか。
そんなに低くないなそこまで低くないな、うん、あのちなみにね 1.42% っていうふうに言われています。はい、国立大学に入って滞納する人っていうのは 0.68% で、公立大学、県立大学に入って滞納する人は 0.86%、まあ、1% 切ってるわけね。国公立大学に入ってあの奨学金を滞納する人っていうのは、多分やっぱ国公立に入るってことはやっぱそれなりのいい就職先があるっていうことかなっていうふうに思います。その300万400万の借金も全部チャラにできるぐらいの、まあ、いい大学に、あ、いい会社に入れるっていうのがやっぱ国公立かなっていうふうに思います。じゃあ私立の大学っていうのは、私立の大学で滞納する人全部のその大学の中でよ、計算したら 1.62% よ。うん、私立の大学でも奨学金を延滞する人って 1.6% ぐらいしかいないわけ。 98.48% の人はちゃんと返してるわけね。 98% の人はちゃんと返してるわけよ。なのに残りの 1.62% っていうのはやっぱあの返済、延滞してしまう、返済ができないとか破産するっていう方が多いのかな。じゃあそこのその 1.何%のうちのを見てみると、はい、1位がみたいな、あの日本ウェルネススポーツ大学、2位が鈴鹿大学とか出てくるわけね。またひどいなみたいな感じなわけですよ。でこういう奨学金の滞納率が、まあ、要はもう 5% を超えるっていうとさ、その普通は 1% ぐらいなのに 5% を超えるっていうのは、柄の悪い輩が多い大学なのか、通常よりもはるかにバカが多い大学かっていうことになってくるわけじゃない。だから 20% とか 10% なんかを超える大学っていうのは、まあ、あのスポーツ大学に関する、まあ、ちょっと違うのかもしれないけど、まあ、分かんないんですけど、まあ、言葉悪いですけど語弊を恐れずに言うと、その普通の大学に比べてバカと遭遇する確率が10倍20倍と多い大学だっていうことだと思うわけですよ。まあ、その奨学金あの滞納率は 5% とか、ね、4% とか 5% でも、まあ、4倍5倍にあの当たるんじゃないのかなと思うわけね。バカに合う確率っていうのはね、普通は 1% ぐらいですから、それが 5% とか 10% とかになってくると、やっぱ、ね、5倍10倍の確率でやっぱバカと出会う、その大学内でね、大学内でバカと出会う確率が高いのかなっていうふうにもあります。でちなみにあの滞納者ゼロっていう大学もあるわけね。やっぱ医療の、ね、大学とか行ってらっしゃる方はやっぱりすごいなっていうふうに思います。奨学金滞納率ゼロ人っていうのもありますからね。 まあ、コロナだとか、まあ、少し前、十何年前とかになってくるとそのリーマンショックとかね、まあ、いろいろ経済って10年20年ごとに対してドーンと下がったりする時期があります。で日本は30年間ずっと失われていたっていうふうにも言われていますし、世界の先進国と比べてものすごい賃金が低い国っていうふうになってしまったわけですね。で経済的に苦しいご家庭が昔と比べて多くなったと思います。僕の時っていうのは90年代になってくるわけだからまだマシだったかなと、バブルが弾けたっていうふうにも言われていたんだけどまだマシだったのかなというふうに思いますけど、今はもうねずっと経済が停滞しているっていうわけですから、まあ、あの経済的にねやっぱ厳しいきついとかリストラになったとかっていうのがあると思います。はい、昔と比べて、でなんだけど、だけど大卒というカードを手に入れるためにも、あのね、生涯年収が6000万から1億円アップするためにも奨学金をもらって、もちろんもらえる給付金もあれば、あのね、あの貸与って言って返す、返済するやつもあるんですけど、借金でも何でもいいからとにかくいい大学に行きましょうと、いい大学ですよさっきのね、あの滞納率がやたら高いところにはあんま行かない方がいいと思います。はい、行っちゃダメですって僕は言いたいですね。はい、逆にねその大学の方にはちょっと申し訳ないんですけど、あ、もう難しいなと。だってブラック大学ってあるらしいよ、ブラック企業ならぬブラック大学よ、私立あるらしいです。はい、その教授先生のその賃金もやたら低くて、なんかもう やらせるとか、そのバスの送迎なんかもやらせるとか、なんかそういう大学もあるらしいんですよ。はい、僕はちょっと専門家じゃないので、あの、まあ、本を読んだ知識だとかそのネットの知識とかになってくるんですけど、まあ、ほとんど 本の知識なんですけどね、この本を読んでなるほどとか思ってたんですけど、そんなんがあるんだと、もう僕の時とはえらい違うんだなっていうのを再確認させてもらったんですね。で奨学金って借金だ借金だとか言って言うけど、あのそんなもん大したもんじゃないよそんなの、だって6000万から1億アップするのよ、それに対して250万か300万の借金でしょ、その知れてるって、そんな利息なんても超低金利だし、そんなのはやらんといかんぞと、絶対やるべきだと思います。はい、でなんでかっていうと、ある意味その例えば親だとか地元だとか、いろんな意味で その負の連鎖っていうのを断ち切るチャンスでもあるわけですから、そういうのを断ち切ってね行きましょうねと。で、あの例えばうちみたいな滋賀県とかだと田舎になっちゃいますから、その田舎から東京に憧れるっていうのも分かるんですけど、それでちょっとね負担がかなりでかくなりますから、国公立の田舎 の国公立の大学行けばあのいいかなと思うんですよ。で大学はせいで4年間ですから、その4年間過ごして、で残りの生涯をその例えば東京とか都会の方へ行って働きに行けばいいのかなと。で東京とかいい会社っていうのは、国公立大学の卒業生っていうのはやっぱり私立と比べていいよっていうふうになりますからね。やっぱりいい学生が多いのは国公立ですよ。はい、経済的な理由とかであの都会へ行けなくて地元の国公立へ行くっていう地頭のいい学生がいるのはやっぱ国公立ですからね。やっぱ普通の企業で考えたら国公立の大学がいいなというふうに思うわけですよ。私立のわけわからん大学のやつを採用するよりかは国公立の大学の子を採用した方が絶対ね地頭がいいし、ある程度のリテラシーはあるっていうことで入ってこれるわけですからね。それも絶対あると思います。学歴のそのフィルターっていうのは絶対ありますから、国公立入ったらでもないと思いますからね。ぜひぜひ国公立大学というかね、あの奨学金を受け取ってでも大学に行く価値は全然ありますから、ぜひ行きましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。